本と雑談ラジオ。
お、女の子みたいだ。漫画家の小泉智博です。こんにちは。
家事の増野浩一です。
はい、どうもお疲れ様です。
お疲れ様。今日は
2月の28日ですね。
そうですね。で、ヒロキスさんのリクエストで、はい、もしオールナイトニッポンゼロがダメだったとしても、清水文香の枠が来そうなので、
はい、
次回の冒頭は20代女子風のタイトルコードをお願いしたいっていうリクエストにお答えしました。
おお、僕ね、清水文香ちゃんの漫画を、
はい、
映画沈黙になぞらえて、
はい、
8ページの漫画に書こうとしたら、
あ、ダメでした。
ネームでボツになりました。
あ、何かの力関係が。
本当くだらないんですよ、踏み絵をするしないみたいな。やっぱでも宗教問題デリケートだからダメって。
残念でしたね。
まあ、それの他にね、今回はねちょっと厳しくて、
はい、
2本全部で3本今ネームをボツになってて、
はい、
それで3日ももう無駄に費やしてるんですよ。
なんということでしょうか。
辛くてしょうがない。最近すごい調子悪くてぎっくり腰もやりましたし。
あ、それはじっくり腰は辛いですよね。
まあ、そういう低迷期なんですよ。
そうなのか、はい、そうか、残念でしたね。そのオールナイトニッポンゼロも皆さんにご協力いただいたんですけども、今日の時点でご連絡ないので。
そうか。
でもね、私たちよりも人気のないって言っちゃ失礼だけど、見てる人が少ないものでも、
再生回数が少ない、
もう言いませんけども、たくさん受かってらっしゃるから、
そうなんだ。
ってあるね、僕すごい尊敬するお笑い界隈の方が、僕なら合格にしますっていう風に感想をくださったんですよ。ですごい嬉しくて、でもダメだったんですね。
まあ年寄りだからですよ。
まあね、あと確かにそれはそうですよ。あとそもそも、まあいいです、その話は愚痴になっちゃうの で、
ね、
皆様に感謝の気持ちだけお伝えして。
ありがとうございました。
で、今日はちなみに私たち、まあ、ある映画の試写を見てから来たんですけどね、その感想をちょっとね、まあここでは話さないことにして、今日そういえば R1 グランプリじゃないですか。
そうですね。だから今ね6時20分くらいなんですけ ど、なので
7時から始まっちゃうんですよ。
あ、今日配信もしています。
配信もしてます。あ、配信忘れてし、
そうだ
そうだ、配信のことを言わなきゃ。
ラインライブで配信をしていて、
はい、
あ、今7人ぐらい見てくださってる
みたいですよ。皆さん教えてあげてね、みんなに。
あ、ハートもくださいました。
ありがとうございます。なんかね、ハート連打しちゃいけない仕組みになったらしいですよ。
そうなんだ。
なんかあのみんながあまりにも連打するんで。
あ、
本当にね。あ、そう、それで今日だから。僕の事務所の先輩、ソニーミュージックアーティストの先輩方が2人も残ってらっしゃるんですよ。アキラ 100% さんと、あと松本クラブさん、
はい、
私は松本クラブさんに託し剤をおごってもらったことがあって自慢なんですよ。
すごい貴重な経験です、
は
い、
であと私たちがトリオで出た詩人カニと宇田誠がトリオでオーディション出て、
はい、
もうちょっとで受かりそうだった2回も呼ばれたオーディションがあったんですけど、
はあ、
私たち押した時に受かったのがアキラ 100% さんなんですよ。それご縁のあるね、2人がね、
うん、
優勝してほしいですね。
ぜひこの後 R1 グランプリをご覧ください。
ご覧ください、
まあ、でもね、最初の方はね、十何分かネタやんないから、
はい、そうですよね。
やっててもいいかも。
大丈夫ですね。はい、ということで、あ、そうだ、僕明日司会もトークがあって、
はい、
もし生で聞いてらっしゃる方いたら、3月1日に、我が子に会えないっていうね、
西牟田さん
の本のトークをします、高円寺の駅前にある本屋さん、文禄堂ってところで、7時半からスタートしますので、まあ、当日でも入れますから、ぜひいらしてください。
もうね、僕、あの本を読んでから、
はい、
もう改めて、うちの妻はなんていい妻だと、
その通りですよ。
感謝の気持ちがもうあの本と前と後では全くと言っていいほど倍以上になってます。
その通りですよ、小泉さん、それはいい効果を表しましたね。
そう、本当そう。
そういう意味では世の奥様は旦那さんに思わせるといいと思いますよ、もうね、みんなね、旦那さんって自分が離婚されると思わずに生きてて、寝耳に水で離婚するんですけど、
うん、
女性は着実に離婚しようとしてるんですよ、
あの本を読んだ女性の感想も聞いてみたいですね。
まあね、まあ、だから明日あの皆さん質疑応答でやりますので、反論する方もね、あと不満がある方もぜひいらしてください。
はい
はい、あの多分ね、記事になることがあるらしいんだけど、全部は記事にならないので、あの当日しか聞けないと思いますので、よろしくお願いします。 ということで、最近、今日は雑談会なんですよね。
そうですね、雑談と次の課題図書を決めます。
で、一冊はあれがいいんじゃないですか、ほら、書く人はここでつまる。
そうですね、僕も今読んでて、あと20ページぐらいで読み終わります。
あれは勉強になりますよね。
あれでもね、まあ、次言えばいいんですけど、ちょっと高度すぎると思う。
だから、すでに書いた人のためのものですよね。で、僕、すでに小説書いたことあるから、これは痛い。
読む前に、書く前に読むと難しすぎて、モチベーションが下がるんじゃないかな。
そういう方にはね、保坂和志さんのね、書きあくねてる人のためのっていう、小説入門っていうのがあるんですけど、それがね、多分ね、ほら、保坂和志さんの界隈って、ほら、山下澄人さんも、
新世界
もと、そうだし、何人も芥川賞作家が出てるんですよ、
はい、
だからそういう、こう自由に書くっていう意味ではその本いいかもしれない。
松野さんが受賞式に行かれたそうですね。
そうなんですよ。でもなんかもうね、ちょっとご挨拶しただけで、二次会も行かずに帰ってきちゃいました。疲れちゃって、体力もともとないんですけども、こんな華々しい場所に自分はいるべき仕事を一切してないと思ったんですよ。
そういうことありますね。
で、保坂和志さんとかも久しぶりにお目にかかって、多分そのままにいれば二次会に誘われたと思うんですけど、なんかとてもじゃないけど、なんかでも食べ物はいっぱい食べまして、美味しいもの、
はい、
お寿司とか、あとこう うな丼みたいなやつとか、
はい、
ケーキもいっぱい食べましたけど、またお祝いも心からしましたけども、すぐ帰ってきちゃいました。いろんなことありましたよ最近。そうそう、小泉さんはでもどんなことが最近あったんですか。
そうですね、まあ本当ね、ろくなことがないんですよ。まあランニングを一生懸命してて、それでそれがもともとは子供を抱っこする体力がすっごいなくて疲れちゃってダメだから、その抱っこする筋力をつける、筋トレをする前に基礎体力をつけるためにランニングをしてたんですよ、
はいはいはい、
で走り終えた後にちょっとだけ筋トレしようって思って、バーベルをデッドリフトっていう腰にの僕の腰痛を治すための運動をして、それを、だいぶ体力ついてきて軽くできたんですけど、それをね、床に置こうとした時ちょっと腰を背中を丸めて悪い姿勢で置いたらもう体腰がねぐにゃってもう腰から輪切りになったみたいな感覚で、
なんとも
う立てなくなっちゃってね、四つん這いで最初いたんですよ。
なんと、
本当軽くで済んで
良かったですね。
翌日1日しか寝込まなくて済んだんですよ。
いや大変ですよ。
ゾッとしました。
いや僕だって芸人活動をやめた理由っていっぱいあるんだけど、やっぱ一番大きかったのは腰痛ですもん。
腰痛になっちゃうともう何もできない、
腰痛で立ち上がれないんですよ、
うん、
でもう芸人たちの中に入るときに立ってなきゃなんなくて、楽屋とかでも下っ端だから、もうとっても冷や汗たらたらで、もうそれしかもジャンプとかしなきゃならないんですよ。
うわ無理だ。
ステージ上で、
うん、
でハリドザコショウさんのライブとかに出た時にジャンプしてするっていう役ができちゃって断りたかったんだけど、こいつ年食ってるからといって甘えてると思われたくないし、とにかくもう物書きとして浮いてたから、その芸人界で、頑張んなきゃと思ってやったらもう本当痛くて、その後打ち上げとかもあるんだけども、本当なんかもうどうしようと思ったぐらいだったんですよ。でそのことはもう別に誰のせいじゃなくて僕のせいなんだけど、やっぱ一番の理由はもう年齢ですね。
年齢ですね。
でやっぱり始めた時も44でしたけど、いくらなんでも44からスタートして、でそれでも2年いたから45、6ぐらいまでいたんですけど、もう若者のものですよ笑いは。
そうですね、もうね腰が痛くてズボンも満足に履けないレベルでしたよ。
そうなんですよ、本当にそうなんですよ。みんなまだ10歳若い方たちには分かんないと思いますけど、ちょっとシャレになんないぐらい年取ると体が肩がきますよね。
きますね、なので基礎体力から、またでも、だからもうね、毎晩走ることを日課にしようとしてやってたら、毎日ヘトヘトに疲れてて、でそれもやめました。年寄りの冷や水でしたよ。だから3日に1回ずつ走って、でもこの前2回目ぎっくり腰以降2回目で2日3日明けて走ってた時に、ちょっとお商店とかある大通りはね、車の出入りがあるから、こう歩道が段差があって、夜中走ったら危ないんですよ、つんの目って、だから農道走ろうって思って夜道走って、で眼鏡も外してたら道に迷っちゃって、8キロぐらいで帰ろうと思ったら結果11キロ走ってたんですよ。
それ僕なんかツイートかなんかで見ましたよ、すごく心配になりましたよ。
恐ろしかったですね。 スマホ持たずに走ってたから、まあ、ここを知ってるなみたいにうろ覚えで走ってたら全然違ってたり、同じところを、ま、行って帰ってきたりしてたんですよ、漫画みたいに。
怖いですね。メガネ問題といえば老眼なんですよ、僕。
あ、俺もです。
それで今日もちょっと違う眼鏡かけてるのは、メガネをつい忘れてきちゃうんですよ。外してるから。スマートフォンとか見るときに、もうメガネかけてるとかえって見えないんですよ、老眼だから。で外しちゃうとメガネ忘れちゃうんですよね。
僕ね、読書とか作業用のメガネ作りましたよ。でもね、それをかけて間違って運転する、あれなんで、なんで目が見えないんだって。
遠近両用メガネがもうすぐそこに来てますよね、
うん、そうですね、
恐ろしいですよ。それでそういえば僕スマートフォン買い替えたじゃないですか。
iPhone7 ですね、最新機種ですよ。
iPhone4 の方が良かった。本当ですよ、はあ、冗談じゃなくて、電池の持ちも、はあ、なんか iPhone4 の方が古いのに、はい、そっちの方が電池すごく持ったし、
バッテリーが下手ってるはずなのに、
そう、なんかすっごく高性能な名前には、Hey Siri っていうのだけは、あ、今 Hey Siri って言っちゃったからやばいのかな、まあ、大丈夫か、
録音中だから大丈夫か、
大丈夫か、 Hey Siri がちょっと面白いだけで、あとは電池も持たないし、あと一番ひどいのは通信費がかかりすぎるんですよ。なんか前は 3G っていうのがあって、はい、それはこう使い放題のコースがあったんですけど、今使い放題のコースはないんですよ。それでちょっとでも動画とか見ちゃうと、もうすぐに追加料金を起こさないと高速で見られませんって出るから、
何分ぐらい見るとそうなるんですか。い
や結構今回私たちほら同じ日本の動画があったから、はいはいはいはい、あれを何かと見てたんですよ。
Wi-Fi で見た方がいい
です。それが Wi-Fi 僕アパートにないんですよ。
あ、そうか。
で、マスオ商店なら大丈夫なんですけど、アパートとかで見ちゃうと、もうちょっと動画見ただけですぐに1000円課金しないと、速
度制限がかかっちゃう、
かかっちゃうから、また1000円か、また1000円かって払ってたら何千円も払っちゃって、
いや、いやですね。
なんかこれなんか悪徳商売みたいだと思って、もうちょっとも僕自主映画で撮ったじゃないですか、あの iPhone4 を葬る映画、ね、ネットで探してほしいんですけど、小泉さんとやってる夜昼英検っていう自主映画の回で、はい、iPhone4 を葬るって映画撮ったんですけど、はい、もう葬んなきゃよかった。もうね、ちょっともなんかあっちの方がよっぽど使いやすかったですよ。でなんでその iPhone4 のままでダメなのかと、
はい、
あれジョブズが使っチェックしてた最後の機械なんですけど、
あ、そうなんですか。
あの後に死んじゃったんでジョブズが、
なんか そんなになります。
そのまま使い続けたくても、もうサービス的に iPhone4 をサポートしてないんで、
そうですよね。
でしかもだから LINE ライブとかしょうがないから、こっちに切り替えたのに、オールタの1本ゼロも落ちるしね、
はい、
何もいいことがなかったですよ、切り替えて。本当になんかしかも切り替えたことで料金関係でね、ここのマスオ書店の Wi-Fi も、なんかソフトバンクに切り替えたんですよ、その方が安くなるって言われて、したら遅くて、
遅くなっちゃった。
はい、
前はフレッツだったんですか。
そう、なんか NTT 光のそのままの回線を使って、Wi-Fi だけなぜか、ソフトバンクに切り替える仕組みがあるらしいんですけど、それだとすごく遅くて、皆さんも気をつけてくださいね。
そうですね、
もしも今 iPhone4 をまだ使ってる方がいたら、切り替えるのがいいと思いますよ。
なるほど。
もう何千円もですよ。
そうですね、
はい、もう怖いですもん、次回の請求が。
あ、
はい、じゃあここで読者からのメッセージを読みます。
はい、
前回の第29回新世界我が子に会えないについたコメントなんですけど、匿名の方でね、
はい、
iPhone のiPhone のポッドキャストでいつも聞いています。今発音合ってました。 iPhone のポッドキャストでいつも聞いています。
はい、はい、ありがとうございます。
現在第14回以前の回が聞けなくなっているのですが、聞けるようになってほしいです。
それね、 iTunes の方ですね。 iTunes はね、15回以降までしか保存してくれないんですよ、配信してくれなくて。そうなんですよ、だから
残念ながら、無理です。
だからこのブログで聞けばいいですよ、は
い、すいませんがブログからだと聞けますけど、つまりサファリかなんか立ち上げてブログで聞いてください、残念ながら iPhone のポッドキャストの仕組み上をずっとアーカイブ残んないんですよね。
なんかね、お金払えばできるかもわかんないんですけど。
そうなんですよ、だから誰かスポンサーがついたらできますけど、
そうですね、
もう私たちのお金ではできません。
そう、
今日もね、渋谷から阿佐ヶ谷までタクシーを乗るべきかやめるべきかで結局地下鉄で来ましたよ。
3500円でしたからね、とてもじゃないけどもったいなくて。
でも僕がね、そのタクシーに乗る理由はね、 体力がないから、電車乗り継いでると疲れてしまって、明日に差し支えると思ったんですけど、あの一緒に映画見たとあるライターさんはもう何そのとあるライターさんと一緒に3人でクラスだったんですね最初ね、マスの書店に、で僕が体力ないからタクシー乗りたいなって映画見る前に言ってたんですよ、で映画見終わったらそのライターさんは疲れたから帰るって言って
マスのさんが元気でしたよ、
帰っちゃいました。
あとねマスのさんとちょっと一緒にね歩いて電車に乗って帰ってきたけど、マスのさんが疲れる理由はねちょっと分かりましたよ。
なんでですか？
歩くのが早すぎるんですよ。
いやそれがねそうじゃないですよ。今日なぜ早かったかっていうと、あの早くやらないと、R1 が始まっちゃうから
ですよ。そうか、急いでたんですか。
そうなんですよ、すいません。
意識的に急いでましたか。僕だからね人混みに慣れてないからどんどん前に行ってね、わあ早いなって思いました。
いやあんなにいつも早いわけじゃないんですよ。あでもだからポイントは僕が体力ないと思ってたけどもっと下には下がいて、
そうですね、
とあるライダーさんは映画見ただけでくたびれてしまい、
でもその映画がね結構疲れる映画でしたよ。
まあでも僕はねあのまあこういうテーマなのに一生懸命撮ってるなと思いましたよ。あのだから好きなところもそうでないところもありました。でも詳しくは言いません。
そうですね、はい、
やっぱりこの場所はすごくおすすめしたいか、もしくはみんなが褒めてるけどでも自分たちがいいと思わなかったとか、そういうなんかフックがないとあんまり紹介してもしょうがないからね。
弱い者いじめになりそうな感じがするから、
まあでも僕はそこまでつまんなくなかったけど、まあ言いません、ということで、次回どうしましょう。だから一つはあの本の
書く人はここでつまずく
だけど、あちなみにさっき言ってた、本のタイトルはですね、書きあぐねてる人のための小説入門、
保坂和志さんですね。
保坂和志さんで文庫になってるみたいですね。あ文庫になってないのかな、ちょっと今見てみますね Amazon で。
もう一本はね僕はね村上春樹の新刊をって思ったんですけど、
いやなんですよね僕
それをねさっき本屋で見たら上下巻両方とも500ページ以上のボリュームで
いやだけどさ
買うと3600円ぐらいするんですよ。
面白いのかな。
いやもうねそのあまりのこってりした、
だって誰も感想言っての聞かないでしょ。
まだ出たばっかりだから読み終わってないんですよ。
あごめんなさい、書き上げるという人のために小説入門は文庫になってないかもしれませんね。ちょっとその辺は皆さんご自身で調べてください。でもどうせ文庫になってなくてもみんなブックオフで買うんでしょ。
はい
本当にね。まあそうですか、はい、村上春樹僕あんまりやりたくないな。なんかねもうねだって世界の終わりとハードボールドワンダーランド読むのに1年かかったんですよ僕。やでやで、辛くて辛くて。
なるほど。
でも頑張って読まなきゃと思って自分を励ましながら見たんですけど、読んだんですけど
超分厚かったですもんね。
そうもうねちょっと読んでは耐えられないと思ってもう体にムチ打ちながら読んで、ついに1年ですよ、丸々1年かかったんですよ。
へえ。
本当に読まなきゃよかった。
なるほど、はい、ドグラマグラが半年ぐらいかかりましたよ。
もうでもそういうものは合わないんですよあ僕最近でも思ったのがあのカルテットドラマが好きなんですよ今。あのドラマすごく
僕妻が見てますよ。
めちゃめちゃ僕には合うんですけど、もう名台詞ばっかし言うんですよ登場人物が。ちょっと気の利いたセリフを、あの東京ラブストーリーの人が脚本家なんですね。
ストーリーはどんな感じなんですか。
ストーリーもまあいろいろあるんですけど、あのミステリーみたいな感じなんですけど、でもそれよりもセリフが名台詞ばっかしなんですよ。離婚とかがテーマで、あとは子供に会えないお父さんの話とかなんだけど、でもそれは心地いいんですね、面白いから。で多分ハルキのファンはこういう心地よさなんじゃないかなと思って。僕はハルキが合わないから、あのイライラするけど、自分に合う言葉をメゼリフばっかり出てくるドラマは面白いから、多分そういう気持ちで皆さん読んでるのかなっていうふうに想像していました、だカルテットというやつを見て初めてあのハルキファンの夢中になる気持ちがちょっとね、もしかしたらこうなのかなって想像してるんですよ。坂本雄二さんという脚本家がね、あの書いてて、あのいちいちかっこいいんですよ、そういうことが。カルテットですよ今僕が夢中になって見てるのは。
あ、そうですか。
吉岡里帆さんも出てるんですよ、
へ
え。悪者役で、
ああのタイムさんの
このマスの外で撮影したこともある、タイム涼介さんと私たちがみんなで作った、
ポーラーサークル、
ポーラーサークルのほら
漫画家オムニバス、
漫画家オムニバス、
漫画家オムニバスのっていう幕間映像に出てくださった。
そうなんですよ、私たちがちゃんと映画館で上映した映画の ある小国正映画の合間の幕前映像に出てくださったんですよ。
今や亡きオーディトリウム渋谷ですよ、
はい、でもその吉岡さんの役はすごい悪者で、
ああ
裏があるっていう役なの。
へえ、
面白いんですよ。
なるほど、
カルテット今夢中で見てますよ。
へえ、
はい、
それは全く見てないのですみません。
そうですか、ちょっとまあ今からだと見れないけど、結構ね、
多分ね、妻が全部録画してあるから、見ようと思えば見れると思います。いや、
一個見てみてください。合わない人には合わないでしょうけど、はい、僕はすごい面白いですよ。工藤官九郎さんも出てるんですよ。
へぇー。
そう。あと、高橋源一郎さんも出てました。
へ
ぇー。高橋源一郎さんが、詐欺師役なんですよ。
へぇー。
本当にやってて。
口のうまい詐欺師ですか。
いや、もうね、娘を、超能力者っていうことにして売り出したインチキお父さんなんですよ。でも本当に詐欺師が時を経て死ぬ直前の演技やったんですけど、目が澄んでて、こんなにハマってる役の人見たことないってぐらいぴったしでした。さすがだと思いましたよ。なんかものすごく悪いことしてきたけど目は澄んでるっていうね、感じでしたよ。
なるほど、
はい、あ、語り合いたい、まあ、じゃあこれはまたにします
すいません、
はあ、じゃあもう一つ小説、一応あの夫のチンポが入らないよね。
夫のチンポが入らないにしますか。
僕は結構面白かったですけど。
あ、じゃあ話題作で視聴しましょう、
まあ、小説っていうか実話らしいんですけどね。でもちょっと語りたくなると思うんですよね。
わかりました、
は
あ、じゃあ夫のチンポが入らないと書く人はここでつまずく、
つまずくにしました。
行ってみましょう、
行ってみましょう。よかった、春樹なんなくて、
あれはちょっと読み終わらないですね、週刊じゃ。
まあでも旺盛ですよね。何年ぶりとか言いながら結局書いてますもんね。
1984は読みました。
読んでないです
もん。うん、もう読んでないですね。
もうね、ある時まで読んでたんですよ、結構頑張って、
あ
の僕たちの世代だと春樹読むことは結構一応文学青年のたしなみだったんですよ。
村上春樹と村上龍は読みましたよ。
読んでましたよね。だから僕たちの世代だと村上春樹と村上龍と、それこそ高橋源一郎とか島田雅彦とかまでは読んでた方がいいっていう感じだったんですよ。
僕は模造人間見読みましたよ、
はい、うん、それがね、なんか今はその書店の後ろになんかお客さんが来たみたいだけど、今日はお休みなんでしょう、ごめんなさいね。はい、僕は模造人間は太宰みたいでしたよね。
面白かったですね、
ちょっとね、はい、そう。でもなんか世代的に読まなきゃいけない空気がありましたよね。まさかこんなにみんなが好きな作家になると思わなかったですけどね。
ああ、でもね、僕が読んでた大学生ぐらいの時はもうみんな好きな感じでした。ノルウェーの森の後ですからね。
そうか、ノルウェーの森は覚えてますよ。サラダ記念日とかと同時期ですよね。
そう、最初はね、あんなもん誰が読むかって思ってけって思ってたんですけど、はい、なんかね、あの授業で、大学の授業で読まなきゃいけないみたいになって読んだら、はい、結構面白かったんですよね。
そうですか。なんかあの小説は噂ですけど、あの世界の終わりとハードボールドワンダーランドをやったら気合入れて書いたのにあんまり評判にならなかったので、その反動で書いたのがあれなんですって。
それでね、遡っていろいろ読みましたよ。
で、著者が自らデザインもしてるんですよね。
へえ、
あの赤と緑のデザインを本人やってらっしゃるんですよね。
へえ、
そう。まあでもヒットがあることは素晴らしいことですよ。
そうですよ
ね、
全くその通りで。
うん、ヒットはどうしたら出るんでしょうね。
ねえ、
本当にね、しみじみしちゃいますね。
そう、今年はね、去年一昨年の年収が悲惨だったので、
はい、
今年まだ確定申告してないんですけど、
はい、
何しろボツを3本も出してしまったせいで、それがなければ確定申告も終わってたんですよ
そうですか、確定申告大変ですよね。
そうだから、今年去年ね、もう本当に200万いってんのかどうかまだ計算しないから分かんないんですけど、ハラハラしてるんですよ。
今日見てた映画でね、年収200万出てきましたもんね。
うん、
あれ僕もどうかな、なんかとりあえずどうにか回ってるけども、純収入全然ないかもしれない。もう
貯金がね、ガバガバ減ってるんですよ。
まあ、でも貯金があるだけじゃないですか。小泉さんだってあれでしょ、うん、結構その、実家にもいらっしゃるし、
そう、
貯金はあるんですよ。あと株持ってたりするんでしょ。
株をね、東京テアトルの株を、
はい、今日の
この世界の片隅にで上がったから売りましたよ、
はい、あ、売ったんですか。
そう、10万円ぐらい儲けが出ましたよ。
10万円か、そんなにいっぱい持ってなかったんですか
そう、 2口かな、
はい、そうか、株を持つなんて思ったこともないからな。
あ、まあでもね、あの映画のは優待券で、
はい、
映画が東京来た時 安く見れるじゃないですか、うん、で思っていいかなって思って。
あ、そっか、優待券をもらえるというメリットもあるってことですね。
そうです、そうです。
そうなのか。まあでも、しょうがないですね。なんかこう自分が前回お金持ちになる話したんですけど、うん、やっぱ自分が迷った時の選択肢としてお金を取るか自分の好きな作品を撮るかとか考えたときに、うん、どうしてもお金じゃない方を選びがちなんだなと思いますよ、自分は。
そりゃまあしょうがないんじゃないですかね、うん、でもね本当思ったんですよ、もっと売ることに熱心になんなきゃいけないって、はい、増野さんはかなり僕に比べるはるかに熱心なんですよ、
はい、まあ、熱心なのには成功してないんですけどね。
でもね俺ね本当ね作り終えたらもう満足しちゃって、本当これダメだなって思ってるんですよ。
ちょっと純学っぽいんですよね、きっとスタンスがね。
それはね本当に才能があって周りの人がほっとかないっていう人に許される行為ですよ。
あ、まあどうなんでしょうね、
俺みたいな中途半端なのは自分でもっと頑張らないと何ももう本当終わっていくだけだって思いました。
どうでしょうね、ちょっとエアコンをつけますか。
そうしましょ
う。寒いですか。
あ、でもねちょっとね今年は本当にあの本を、
はい、
何冊か出したいですし、
はい、あ、そういうのは僕結構今年いいことがありそうで、まず一つは絵本も2冊目の絵本が出ること
だった。前のが好評だったんですね。
まあ好評っていうかね、実は1冊目を作るときに僕がね書く文章をちょっと止まっちゃったときがあって、
は
あ、したらイラストレーターの目黒雅也さんが喫茶店に呼び出して私を、
うん、
書け書けってプレッシャーを立てかけこう書けるんですよ僕に、
うん、
案に剣道やってる先生の風情で、
うん、
でその時僕が追い詰められてとっさにじゃあ違う話も考えますって書いたのが、
うん、
2冊目に出る猫の絵本。
それが評判だったんですか。
なんかね、だから1冊目を書くよりを先に書いてるんですけど、
なるほど、
あの一応絵も描いてくれちゃったから、で結構自分たちは気に入っていて、それをいろんな人見せてたら、
うん、
いつ前と違う出版社の人が出したいって言ってくださった。でちょっとまあ微調整はしましたけど、
うん、
最終的には割と元の案に近いものになって、でも私たちは調子づいて3冊目も考えたし4冊目も考え中なので。
なるほど。
絵本ばっかし考えてますよ、
ええ、
あともう一つはちょっと芸人活動のことを書いてみないかという提案をあるサブカルの出版社からいただいたので。
よかったですね。
ちょっと書いてみようと思っています。で、一応スッキリソングにも一言言って、あくなるスッキリソングとラジオ番組というかね、ネット番組の共演しました。木村さん、キム兄さん、
うん、
木村一さんとかがパーソナリティで、
うん、
渡辺エンターテイメントの会場さんとかもパーソナリティで、あと KW 社員さんとかがパーソナリティの番組 で木村さんが誕生日だったので、誕生日が近かったのでお祝いの飲み会もありましたよ、まあ、でもその話はでも僕が言わないです。スッキリソングはいつかトークで喋ると思うので、スッキリソングファンの方は彼らから聞いてほしいんですけど、まあでもすっごくプロでした。
あのね TBS ラジオ聞いてると、
はい、
ラフターナイツ今週はスッキリソングとかって、
はいはいはい、
ちゃんと名前がバーンって出るようになってびっくりしました。
だから地上波テレビもデビューしましたし、割と僕はスッキリソング売れると思ってるんですよ、うん、だからその芸人活動のこと書いた本もスッキリソングが売れた頃にも出てたらいいなと思ってて。
そうですね、相乗効果でね、
うん、それは真面目に思ってるぐらい、期待してるんですよね、でも久しぶりに会った本田正幸君やっぱし嫌なやつでした。
そうですか
もう本当にだから今思い出しながら、やっぱ本田君とは続けられなかったと思う本田君が抜けて上田さんと僕だったらまた違ったかもしれないけど、本田君と僕っていうパターンはもう多分続かなかったし。
あ、そうですか。
だからそういう意味ではスッキリソングになってよかったんですよ。だから年齢も同じ年だし、なんかもう僕ねソニーっていう事務所に行ってたのは2人を出会わせるためのキューピッドだったのかなと。
そうですね、
思うぐらいに彼らのトークも気に入ったんですよ、彼らが自分の歴史を振り返るトークにやったので、それも気に入ったんですけど、まあ、一番前の席で見てたら僕名指ししていただいたので喋、
うん、
っちゃいました。喋ったら喋るんかいって言われました、
うん、あ、そう
ドドンさんが司会でスッキリソングさんが喋って、うんうん、
喋るために呼ばれたわけじゃないですか。
違うの、単に客席にいたの。
あ、そうなんですか。
だけどそのチケットを取ってくださった方が気を使ってか、一番前の席の一番真ん中の席を僕に譲ってくださって、それで、まあ、見てたらなんかもういじられたくてそこに座ってんだろうって言われて、上田さんにね。で、まあ喋っちゃいましたよ、つい。したら喋るんかいって突っ込まれて、 まあ、でもとにかく本田くんが憎らしいってことを改めて実感しましたよ。今もね、思い出し怒りしてますもん、いろんなこと。あのことも腹立ったとか。
お住まいもあれなんですよね。
そう、今僕のアパートの下に住んでるのにまだ1回しか会ってないんですよ。
あ、そうすか。
1回僕が彼の部屋を勝手に開けて Wi-Fi 借りようと思った時が1回だけの面会で、あとは挨拶に行きますって言っても来ないし、ご飯を食べに行こうって誘っても乗らないし、まあ忙しいんでしょうけどね。
そっか、
まあ、別に会わなくていいから頑張って売れてほしいですよ。
そうですね。
はい。あ、でも先にだからトピックだったのはそれですけど、うん、まあでも木村優さんとかが本当に、
うんうん、
あのプロでした。あのスキルソング見てて、僕前から思ってたスキルソング面白いんだけど、ここはどうなのかなってちょっと思ってたこととかも、とってもプロな視点で語ってて、でなぜそうなるかの原因まで語ってて、アドバイスされてて、すごいなと思いました。なんかだからプロだな。それはあの渡辺エンターテイメントの会長さんも、
はい、
やっぱりプロでしたよ。
へ
え。吉田正樹さんっていう
かな。会長としてプロなんですか。
あのね、芸人とかいっぱい見てる方だから、渡辺エンターテイメントの会長でいいのかな、はい、あの吉田正樹さんっていうんですよ、はいはい、あで僕が大好きな夢で会えたらって番組のプロデューサーかなんかだったんですよ。
ダウンタウンちゃんなんちゃんの。
僕ね、お笑い番組で唯一好きなぐらいなんですよ。あんまり僕正直言ってお笑いっていうジャンル自体はそんなに好きなわけじゃなくて。
あ、そうですか。
でも夢で会えたらだけ大好きだったんですよ。
ごっつええ感じはどうでした。
なんかね、僕ね、だから本当は皆さんダウンタウンから始めてるじゃないですか。
そうですね。
僕ダウンタウンじゃないの。
あ、僕でもビートたけしとかからですよ。
でもダウンタウンも出てましたよ、夢で会えたのに、うん、でも僕が好きだったのはそれこそ清水美智子とか野沢直子とか、あとあの人たち全体の感じだったから。
なるほど。
ダウンタウンから語られると、なそれは立派なんだろうけどと思ってる、実は。で僕はただダウンタウンの松本さんは僕の好きな夜行前、あの竹原ピストルさんのことをすごくいいっておっしゃってて、
う
ん、
そうですね、
僕も竹原さんファンだから、あとても趣味のいい方だなと思ってるんですけど、そういえば小泉さんの映画のね、
そう、青春金属バット
主役じゃないですか。
そうですよ、
竹原ピストルさんは、でもあの映画見たときはそんな竹原さんいいと思わなかったんですよ、実は。
あの映画ではね、セリフがうーとかあーとかうめくぐらいしかないん
で、その後見るとすごくいいですよね。
そうですね、
そうなんですよ。そう、でもそのあプロってすごいなって思いましたよ。そのあこんなに一回見ただけでここまでわかるのかっていうのが、あの感動した感じです。で KW 社員さんとは LINE 交換までしちゃいましたよ。
お
はい、何が今後あるか分かりませんけど ね、
そうですね。なんか機会があったら、うん、本当雑談ラジオにも出演いただきましょう。
いやでも事務所に入ってらっしゃるから。
あ、そっか、ダメだ、
ダメなんじゃないかな。
お金がかかる。
うん、
お金がかからない人をぜひ今度誘いましょう。
そうですね、まあ、でも事務所問題は難しい な、ね、なんかやっぱりそういう事務所にいることでいいこともあるんだろうけど、自由に出なくなったりね。
そうですね、商品になりますからね。
そう思いますね。そうそう、吉田正樹さんは、渡辺エンターテイメントの会長だった。
へ
ー。でご自身も事務所やってらっしゃってて、その事務所にライターさんが所属したりもしてるんですよね。
あ、そうなんですか。
吉田正樹事務所っていうので。
へー、出版界にもゆかりのある人なんですね。
まあでもすごい、もうすごいいろんな実績のある方で、
うん、
あとやっぱり短歌のこととかもすごい詳しかったですよ。短歌が良かったのは KW 社員さんだったんですけどね。
へえ、あ、短歌をやったんですか。
短歌を作ったりしました。でも夢で会えたらディレクターとして手掛けたって書いてある。ディレクターだったのか。でプロデューサーとしては飛ぶ薬の初代プロデューサーとかだって。
めちゃイケの前身ですね。
はい、ね、うん、すごいすごい、こんな人とお話できたなんて。あ、でもやっぱりそこで僕は物書きとして呼ばれてるけど、スキルソングは芸人だったから、そこのこう温度差もありましたね。やっぱりこう芸人は芸人としてのこう秩序があってみたいな感じがしたの で、 そ う、 で、ね、まあ、そういう意味では呼んでいただいていろんなことが勉強になったのでよかったな。よかったけどやっぱ複雑な気持ちですね。スキルソングはでもなんか割といいこと言われてましたよ。だからあのアドバイスもされてたけど、手応えとしては結構いい感じの受け方だったんですよね。
うん、まあ、お笑いといえばあのコミックビームで、 悪魔哀れむ歌っていうお笑いの
漫画を書いてて、
人気がなくて、はい、1、2巻の売れ行きが悪くて3巻が出せなかったんですよ、はいはい、
最終巻で私たち詩人家人と上田誠も出してくれたのに
それで3巻は電子書籍でエンターブレインから出してもらえるって話だったんですけど、はいはい、もう1年半2年ぐらいかな、
はい、
全然進まなくて、去年の5月末に、
はい、
もしそちらで進まないようでしたら僕が個人的に3巻出してもいいでしょうかっつって、はい、電子書籍で、でもちろんそしてエンターブレインから出すような時には僕が出すものを引っ込めますっていう提案をしたんですよ、そしたらもうそれっきり年明けても連絡ないから、まあ、その連絡をもう何回かしてるんですよ、
なんかそれはもう
ちょっと待っててくださいって毎回それで何ヶ月も保留になる、
はい、返事は来るんですか？
そのちょっと待っててくださいっていう返事しか来ない。
あ、
でそれでもうこのままだともう一生出ないと思って、
はい、
で電子書籍って言わないと自動更新で3年ぐらいで
契約が
切り替わるんですよ。だからちょっとこのままだとニッチもサッチもいかないんで、もう 1,2 巻も含めて電子書籍を権利を止めてください、
と、
はい、更新なしでお願いします。
まるで事務所を辞める人みたいじゃないですか
って言ったら、はい、なんかすんなり、そしたら割と OK で、もう3巻は出してもいいですよって言って、 1,2 巻はまだちょっと
期間があるから、
あれだけど3巻についてはどうぞみたいな。
あ、3巻出すんですか、ご自身。
だからもう今仕事確定申告とか終わったらそれやりたいなって思って。
そうですか。ぜひ詩人カジェと与田誠のところに、
ええ
今はスッキリソングとか、
そうですね、
後書き的に書いててください。
いや、枠の外に出番のところに書きますよ、
あれ嬉しかったんで、あれ確か詩人歌人と上田誠なんだけど、塔が抜けてた気がします。
そうですね、
詩人歌人上田誠と出たので、
塔は
手書きでさせてください。
いや、フォントで直ります。フォント入れ直しますので
そうなのか。いや、でもすごく嬉しいですよ。
まあ電子書籍ですけどね。
まあでもそれは、もうね、漫画も別に紙の本にこだわらずにいろいろやるべきですよ。
いや、でもね、紙で、それこそ増野さんがおっしゃってたみたいに、紙で出して在庫がうなってるような状態だったら次も本当出せなくなるから、
帰ってね、
そうだったらもう電子書籍で細々と自分で自力で出版する方向でやって、なんかもし人気があったら紙でどっか出してもらうみたいな方がいいなって思いました。
田中圭一さんっているじゃないですか、あの方がうつ抜けって本を作った時に、
ノ
ートっていうので有料課金で公開して、
そうか、1話100円で売ってたって言ってましたよね。
でそれでもう採算取れたんです
よ。羨ましい。
それで紙の本が出て結構売れてるから、素晴らしい仕組みじゃないですか。
そうだからね、なんだったらもう別にお金にならなくてもノートで1話何円とか、そのマガジンにしていくらとかで自分で連載持って定期的に書くのもありかなと思いました、
そう思います。あとほら、夜回り猫みたいにツイッターで書いてたらそれが本になることもあるし、なんか僕そのめちゃめちゃ売れてる漫画家さん、ジャンプ系の人は別ですけども、そうじゃないサブカル系の方はいろんな方法を試した方がいいと思うんですよね。
そうですね。もうとにかくね、もう普通に漫画を描いて1万円原稿料もらう時代はもう若きは別かもしれないですけど、俺はとにかく終わったもんだと思っとかないと、
そうですね、
やってらんないなって思います。続けられない。
本当にそうですね。なんか自分の短歌集を20年前にちゃんと初版発行部で出て増刷かかってなんて夢のようですよ。
本当そうですね。
何だったんだろう、あの時代は。あの時代の方がおかしかったのかな。
いや、その前の方がもっと良かった。
良かったか。だから今そんなことないと思うな。デビュー作が短歌の本で初版8000部刷ってくんないし、増刷かかったりしないから、なんかね、まあ、でもちょっと僕は芸人のこと書く本とかはすごく売るための工夫をしようと思ってるし、
はい、
なんか今までそこはサボりすぎてたな。なんかあんまし分かってほしいっていう風には実はなってなくて、よく増野さんは自分のこと分かってほしいと思ってるって言うかもしれないけど、
はい、
本当はそうでもない気がしてるんですよね。
それずらすとね、画面が横であることが、あ、でもね、これさっきやり始めて気づいたんですけど、はい、鏡文字になって
る。まあいいですよ、いいですよすいませんね、なんかこの辺は気にしないでください、画面はね。
はい、
そう、なんかもうちょっと読者の側に立つことは自分はできるはずなので、
はい、
それこそ BL 小説もちゃんと書き上げるつもりですし、ちょっとお金儲けしてみようかなと思った。そうだ、それでね、僕息子の映像を見たんですよ。それが一番の最近のトピックだ。
なるほど。
息子がね、まあ、とある映像に出てるのを、たまたま 友達が教えてくれて、見たら息子の喋ってる姿まで見れたんですよ。
僕もね、増野さんに URL を送っていただいてみました。
そうで本当に嬉しくて、で結構自分にそっくりなの。
最初この人かなと思って見てたら、本当に増野さんに似た人が出てきて、あ、こっちだったって。
で今もうすぐ17歳になる。今日は年、今日開けると2月29日前なので、
なるほど、
明日はもう17歳なんですけど、でもその本当に動いてる喋る姿とか声低いんですよ僕と違って。でもこう動きとか歩き方とかがそっくりなの自分に。で背は高くて足も長いんだけど、なんか顔似てるみたいな感じだったんですよ。でなんかすごく気が済みました。それで
元気でやって
るってことさえ、
良かったですね。
もうなんか僕、小屋の厚さんには増野さんはストーカーですって言われて、で対談でね、あのもう僕が自分がストーカーと認めないと次に進めないぐらいだったんで、ついそうです、僕はストーカーですって言っちゃったんですけど、でもな、親子だしなと思ってたんですよ。
そうですよね。
だけどまあでも、まあ、
親子でも誘拐は成立するんですよ、
ただまあでも結構その元気でいる姿を見ただけですごく気が進んで、その映像はでも去年の映像なんですよ。去年の映像を、
最近のかと思った。
僕ね、そのみんなが思うほどはエゴサーチそんなに熱心に、あの息子の名前とかもそんなに毎日やってないから、やっぱ友達が教えてくれるまでは気づかなくて、あの、まあ、でもおかげさまで、あの見れたので、あ、これでもう息子は向こう側に来ないんだったらしょうがないなと思うぐらいになって、でもしも会いに来ることがあったらお金が必要な時じゃないかと思うんですよ。だからちょっと財産を作るんだけど、
ね、
僕今まで養育費とかも拒否されちゃったんですね、
はい、
だからもうそれで、あと向こうが再婚すると払う義務なくなるんですよ、養育費って、それで払うのやめちゃってたんだけど、なんかね、とりあえずお金を稼いで息子が来た時にお金をあげようっていうのが今の目標になりました。
いいですね、
なんでちょっとそこは前向きになったので、長らく私のことを、まあ、その君も離婚 のことさえなければいいのにねって思ってた方たちは、ちょっとは変わりましたので、あの見守ってやってください。
はい。
ということで、もうすぐ19時じゃないですか。
そうですね。じゃあそろそろ今日はこの辺で終わりにしましょうか。
そうですね。もう課題も決まったし、いいのかな。
次回の課題としては、書く人はここでつまずくと、夫のチンポが入らない
です。
でもね、ああいうチンポとか、なんか刺激の強いワードを書面に使うと売れないとされてたのに、
ヒットした、
覆しましたね。
そうです。だから神様がくれたインポは名前変えたのはひよったって感じですね。
でもね、童貞とか使うと本当に売れないらしいですよ。
だからあれだけデザインも綺麗だし、頑張って工夫したんだと思いますね。
なるほど。
あと意外とチンポは可愛いからいいんじゃないですか。
なるほど。
やっぱ女性側の方はちょっと言いにくいです
もんね。童貞も可愛いじゃないですか。
まあ、童貞のイメージは小泉さんが頑張って綺麗にしたけど、やっぱし悪いイメージ持ってる人多いんですよ。
そっか、みんな触れてほしくないんでしょうね。
そうですよ、きっと目をそらしたい。
そら、ね、子供も触りますしね。
チンコ可愛いんじゃないですかね。
子供がね、チンチンをね、ギューってもうわしづかみにしてね、引きちぎらんばかりに自分で引っ張ってるのが心配でしょうがないです。
ああ、なんでしょうね。でもなんかチンポはなぜ可愛いかって本が書けそうですね。だから女性器に比べてチンポってみんな結構可愛いと思っちゃうのは何かある気がする。
そうですね。
じゃあ次、その次の企画はチンポ何をなぜ可愛いかを書くっていう、
はい、
こともね、いつかの将来の希望としてね、
はい、
はい、ということで、本と雑談ラジオでした。
ではまた、
また
よろしくお願いします。
さよなら。